ありがとうございます、今日の説教のタイトルはイエスの船でミッションへ行こうです。イエスの船でミッションへ行こう、ポイントは一つです。イエスの船でミッションへ行こうがポイントです。最初にですね、マルコの4章36節から41節を読みましょう。あ、35から41ですね。マルコの福音書4章、イエスが風や嵐を治めるという場面です。それではお読みします。その日の夕方になって、イエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか?と言った。イエスを起き上がって風を叱り、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。少し背景を説明したいと思います。このマルコの前の章ですね、2章からイエスはこのガリラヤ湖のほとりのカファルナウムという町でですね、群衆に対して福音を述べ伝えていました。で、3章でイエスは多くの病人を癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触れようとして集まってきます。あまりに群衆がイエスに押し寄せるので、こう押しつぶされないために弟子に小舟を出しなさいとイエスは言います。そしてこのイエスは船に乗ったその状態で群衆たちに話をされました。まあ、この絵のように、まあ、イエスはすっごい人気者だったんですね。まあ、なのでこの場面はこの絵のように、湖のほとりでイエスが船に乗っている、で、ほとりには群衆がいっぱいいる状態から始まります。イエスは教え終わった後に向こう岸へ行こう、そう言います。ですので弟子たちはイエスをこの船に乗せたまま、弟子たちも一緒に船に乗り込んで向こう岸に渡ろうとしました。夕方だったと書いてあります。まあ、その後何が起きたか、それは皆さんが今一緒に読んだ通りのことが起きます。まあ、聖書を初めて読む方にもこの場面はなんとなくこう想像がつきやすい場面かなとも思います。弟子たちはものすごい嵐に遭うんですね。まあ、イエスの弟子の中には、まあ、漁師をしていた弟子もいたので、ですけどそのプロの漁師がもう危ない、溺れる、転覆する、もう死ぬって思うぐらい危ない、そういう状況でした。まあ、ガリラヤ湖、説明するとガリラヤ湖はすごい標高の低いもう谷の底にあるんですね、湖が。なので上からこの風が山から六甲おろしみたいにうわーって吹いてきて、こう縦横無尽に風が巻き起こります。ですのでどっちから風が来るのかわからない、波がかぶってくる、すごい危ない状態だったんじゃないかなと思います。船は水でいっぱいになった、今にも転覆しそう。まあ、その上夕方過ぎなのでどんどん日が暮れて暗くなってきます。まあ、1世紀なので電気はないですね。なのでどんどんどんどん暗くなって、嵐や波はどんどん強くなって、ああこれは大変だぞ、そのような状況です。まあ、命の危険を感じるような嵐が起きます。でもそんな時イエスは何をしてたか、イエスは寝てました。これは一体どういうメッセージなんでしょうか。弟子たちは、私たちがどうなってもいいんですか先生、 まあ、そのように言います。まあ、すごくそれは共感できるなと思います。イエスを起こすと、イエスは波や風をお叱りになりました。完璧に凪になって、さっきまで荒れ狂ってたのが、静かに。これは一体どういうことだろう。一体何が起きたんだ。弟子たちはずっと一緒にイエスにいたのに、改めてこの人は一体どういう方なんだろう、そのように思った、まあ、これがこの場面ですね。まあ、多くのクリスチャンの方はこの場面もう何度も読んだことがあると思いますし、今日初めて読む方は、まあ、どのようにこの場面見ますか、どう感じますか。私も実は3年前にここでこの箇所から説教をさせていただいたんですが、今回全く違う観点でこの聖句が見えてきたので、ぜひお話しさせていただきたいと思いました。今回ちょっと目がいったのはこの寝てるイエスなんですね。こんな嵐の中でこうやって枕をして寝てるイエス、これ一体どういう意味なんだろう。聖書の中ではイエスはこの船の友の方、まあ、ロとも読みますけど、の方で寝ていたと書いてあります。まあ、ロとは船尾のことです。今回調べて分かったんですが、この時代イエスが乗っていた船、まあ、小型船なんですが、漁に使う。船首ですね、船首の方。頭の方がちょっと高くて、船尾の方にだんだん低くなってきて、船尾が一番低いそうです。どうなるかというと、船がこの嵐、波に溺れて転覆しそうになったときには、一番船尾の方から水が入って、こう溺れていくことになります。なので、一番波がかかるし、一番危険なところなんですね。まあ、そこにイエスは陣取って、こうやって寝ていた。まあ、実は一番危ない場所にいました。まあ、普通、大揺れの船の中で、その一番危ないところで人は寝ることはできません。まあ、この場面だけ見たら、まあ、どうしてイエスがこんな風になっていたか、寝ていたか、少しわからないんですが、この船、まあ、向こう岸へ行こうって言ってるわけですね。なんで目的があります。どこへ向かおうとしていたのか。まあ、このようにイエスは寝ていて、まあ、このように収めたではないのかなと思うんですが、この船が行く先、それはガリラヤ湖の向こう側、デカポリス地方でありました。聖書をお持ちの方は後ろの方にイエスがいた時代の地図が載っています。ガリラヤ湖の、まあ、南東はデカポリス地方というギリシャ文化の根強い土地がありました。まあ、5章の20節にはもうデカポリス地方という名前が出てきます。このデカポリスと聞くと皆さんどういうイメージがあるでしょうか。まあ、デカっていうのはギリシャ語で銃という意味だそうです。でポリスは町ですね。このナポリ、イタリアのナポリはギリシャの植民地として最初生まれたので、このニュータウンという意味だそうです。ナポリですね。この地域は銃の町々があって、まあ、ギリシャ文化にすごい影響を受けた、結構栄えた土地でした。まあ、調べてみるとこのような遺跡も残っています。なんか普通に聖書を読んでるとなんか豚が住んでいるすごい田舎の丘がある崖があるところなのかなと思うんですが、実はすごく栄えた町でした。まあ、デカポリスはでももうユダヤの国じゃないんですね。異邦人、異教の民が住む外国です。知る人のいない全くの異教の地である外国にイエスは行こうと言いました。何のために？福音を述べ伝えるために。イエスはまさにミッションしに船を出しました。イエスはデカポリス地方に福音を述べ伝えるために船で出発しました。一人でも多くの人に福音を述べ伝えるために、そのデカポリス地方への足がかりを見つけるために行きました。またそこで会ったゲラサ人、悪霊を追い出したゲラサ人なんですが、 そのゲラサ人はこのデカポリス地方にイエスとイエスが自分にしてくださったこと、まあ、そのことをことごとく言い広めたと書いてあります。まあ、それを聞いて人々は驚いた。イエスだけじゃなくて、そこで出会ったゲラサ人はあまりに自分のイエスとの体験が衝撃的だったので、そこからまたこの10の都市に福音を述べ伝えました。ゲラサ人もまたミッションをしました。イエスは船で嵐に会う前に弟子にも群衆にも実は種をまく話をしています。イエスは一貫としてミッションをしていました。まあ、今年ミッションフォーカス、ミッションを優先にしていこう、そのようなミッションマインドで聖書を読み直したときにものすごく気づくことがありました。イエスは一貫としてミッションを語り続け、一貫としてミッションをしていました。皆さんの中にも聖書を知るきっかけになった人がいると思います。その人と出会わなかったら今この場にいない、その人がミッションをしてくれてなかったら伝わってない。私もその一人です。イエスのこのミッション生活は本当に寝る時間がなかったのではないかなと思います。イエスは夜遅くまで、本当に日が暮れるまで人々を癒し続け、朝早く起きて祈っていました。まあ、イエスはある聖書の中では枕するところがないと言います。まあ、次のミッションへ向けてイエスはこの寸暇を惜しんで、まあ、休憩を取ったのではないかなと私は思います。まあ、次デカポリス地方に着いた瞬間にもう全力を出せるように、まあ、出張先へ向かう新幹線の中、まあ、飛行機の中でなんとか寝ようとするサラリーマンのようかもしれません。私は、まあ、以前ディズニーの方でダンサーとして働いていたんですが、リハーサルは早朝とか深夜に行うんですね。まあ、そのパークが空いている時間帯はリハーサルができないので、なので本番も昼間の時間にやる。でもリハーサルが朝と夜に入っていると本当に寝る時間がないんですね。本当に毎週毎週寝不足でした。だからちょっと長いお昼休憩、45分ぐらいの休憩があると、まあ、10分や20分でもいいからバッと食って一瞬でもいいから寝よう、そういう生活をしてました。なので僕は隣でガンガン音楽かかって誰かがここでダンスをしててもここで寝ることができます。そういう特技があります。まあ僕はいいんですけど、まあでも絶対寝るぞ、まあ、イエスはなんか寝る目的があったんじゃないかなと思います。まあ、人から見たらなんでこんな時に寝るのって思うかもしれませんが、イエスは寝てたんですね、ミッションのために。イエスのこの寝る態度は絶対向こう岸へ行く、絶対向こう岸へ私は渡る、だからそのためにという信仰が強い行動でした。イエスにはこの後分かるように嵐や波をコントロールするパワーがありました。ですのでこの船がどんなに風が吹きや嵐があったとしても倒れないことを知っていたと思います。なので安心してミッションのために寝ることができたのではないかなと思います。弟子たちの溺れても構わないんですかというこの問いはイエスの観点から見ると、まあ、とってもナンセンスだったと思います。決して溺れることがないからです。そんなわけがない、イエスが弟子たちのことを気にかけてないわけがないんですね。でも弟子たちはそう思った。まあ、これは何かなと思います。でも自分の思いでいっぱいになっているとき、そういう時は相手の気持ちを分かることができません。自己中心の罪がある時、相手は自分に対してどう思ってるんだろう、それがものすごく気になっている時は相手の気持ちを知ることができないんですね。イエスは弟子たちに期待してました。イエスは群衆と一緒に出たわけじゃないんですね。群衆をほとりに置いて自分と一緒についてくる弟子たちと一緒に船に乗りました。同じミッションの思い、 同じ人の救いに対する情熱、その危機感、それを弟子たちに教えたかった。同じ思いを共有したかった。だから嵐をやめたときに怒りました。どうして信じないんだ。イエスは真剣でした。波や風を叱ったのと同じように弟子たちの中にある不信仰の罪を叱りました。私たちは今このイエスと同じような怒り、イエスと同じような情熱、福音が述べ伝えられてない悔しさ、それを持っていますでしょうか。救われてない人に対する憐れみと危機感、それを持ってますか。もし今自分の中でイエスと照らし合わせて、ああ自分はイエスと同じようなものを持てていないな、そのように感じたら、ただシンプルに認めましょう。私たちはイエスのようではないです。弟子たちの目的は何だったでしょう。弟子たちの目的はもしかしたらイエスと一緒にいることだったかもしれません。もしかしたらこのすごい方と一緒にいたら自分もすごくなれるんじゃないか、自分も偉くなれるかもしれない、何かすごいことができるかも、そう思っていたかもしれません。弟子たちはまだ自分たちの人生という船に乗っていました。自分が歩む自分の目的のための自分の船だから、自分の意図と違うことが起きると動揺します。こんなはずじゃない、いやこれは僕の描いてたものじゃない、こんなの望んでない。でも弟子たちが乗ったのはもともとイエスが乗っていた船なんですね。もともとイエスが乗っていたその船に弟子たちは乗り込みました。イエスの船はイエスの目的を成し遂げるために進んでいきます。よくクリスチャンの人生を説明するときに車の例えをします。私もこの例えをよくします。とてもよく分かりやすいなと思うから。自分の人生を車に例えて、その運転席をイエスに預けて自分は助手席に移る。だから運転席はイエスが乗ってます。自分は助手席にいて、イエスが行きたいところへ車が進んでいく。これがイエスを主とするクリスチャンの人生だよ。あ、分かりやすいなと思って。でも最近はもうちょっと加えたいなと思いました。もうちょっと、何かというと、イエスを運転席に座らせた瞬間にそれはもうイエスの車になります。車はイエスの車なので、まあその瞬間にもうバージョンアップするんですね。あのバットマンが好きな方はあのバットモービルみたいなのがあると思うんですけど、あれすごいんですよ。車がグンガングンガンってなってすごいかっこよくなるんですね。バットモービルみたいに。またはあのトランスフォーマーね、男性の方好きですね。あの車がすごいブラーって変わるんですよ。すごいパワーを持ったロボットになります。また自分の持っている自家用車がまるでフェラーリのように、女性でしたらあの普通の馬車がこのかぼちゃのシンデレラのかぼちゃの馬車みたいになるかもしれません。イエスの目的地へ行けるようにカスタマイズされて、もう元々の自分の車じゃない、今までの自分の車じゃなくなります。私たちはどうでしょうか。私たちはまだ以前の自分の車のように感じてませんか。まだ自分の今までの船に乗ってないでしょうか。まあ、今年が始まって今年のテーマセーク、力を捨てよ、これを何度も読んでいます。新年から読んで深めていく中で力を捨てよ、でも見えてくるのは力を捨てる自分じゃなくて不信仰の自分が見えてきます。この聖句向き合っていく中で、 新年なんだけど、ああ今年ももしかしたら同じかもしれないな。望んだことができないかもしれない。自分には無理かもしれない。ダビデの聖句も読みました。あ、ダビデすごいな、本当に信じきってる、大胆。ああでも自分はダビデと同じような情熱、ダビデと同じような悔しさ、怒りが自分の中にない。それをはっきりと見せつけられる時間になりました。人の救いに対して無関心で無責任な態度、神様の栄光がこのミッションの面で十分に表されてないのに、どこか一言、いつか誰かがやってくれる、自分にはできない、でも神様がやってくれる、これは一見すごく謙虚な態度のように見えます。ですが本当に自分ができないことをしてて、でも本当に神様がやってくれるって信じてるなら、私たちは大胆な行動ができるんじゃないでしょうか。神様がいつ働いてもいいように場所を整え、期待して行動できます。もし私たちが実践的なイエスの働きを期待する行動が取れてないなら、それは恐れに支配されて信仰が薄くなっている可能性があります。私は弟子と同じ恐れ、弟子と同じ不信仰、人のせいにする無責任、諦め、不信の罪がありました。私こそこのマルコの4章に出てくる弟子たちのような信仰を持ったものだったと思います。無意識でしたが、今年の最初に気づかせてくださった神様に本当に感謝してます。気づいた今、もう別に恐れはなくなりません。恐れは依然とあります。むしろ絶対神様が働いてくださる思った時は大胆に行動するので、まあ、リスクがありますね。曖昧さがないです。成功するか成功しないか、自分だったら、もうちょっとどっちでもいいように、まあいい時間だったかもしれないねってやっちゃうかもしれない。でも神様ははっきりしてます。御心が行われます。でもどこか平安があります。曖昧さがないので、大成功するか大失敗するか、ドキドキがありますが、最終的な結果は神様が起こしてくれるので、そこに平安を持つことができます。納得できます。来週17日に私たちは特別な礼拝を持ちます。この東京キリストの教会でハッシュタグ感謝サンデーという礼拝です。まあ、自分の特別な人、本当に感謝したい人を礼拝に呼んで感謝する時間を持ちましょう、そういう礼拝です。私はこのハッシュタグ感謝サンデーに、ハッシュタグっていう言葉を絶対知らないであろう私の父を誘いました。 LINE で誘いました。画像をつけて感謝したい、改めて感謝したいから、ぜひ来てください。すごいバクバクでした。私は父とちょっと気難しい方なので、ちょっと怖かったですね、どういう反応されるか。でも思い切って、神様絶対働いてくれる、御心を行ってください、ポチって送りました。既読がついて返信が返ってこない。大抵私の父は読んだらシュンシュンって返ってくるんですよ。ピュンピュンピュンって、了解とか、分かったとか、いつ来るんだ、お前何してんだ、そのピュンって返ってきます。でも既読になるのに全然返信返ってこない。ディボで私たち水曜日にも集まりを持ってるんですが、その時間の中でみんなで一緒に祈って、じゃあ送りましょうってことをしました。送りました。夜になっても全然返信返ってこない。あーこれはもうダメかなと思って、そしたら父が実はインフルエンザで家に食べ物がないみたいなことを言ってきたんですね。でまあ一人ですので、私が一番家に近いので、じゃあ次の日ちょっと、まあ、30分ぐらいだけどちょっと行ってあげようと思って行きました。そしたら父なんかちょっと弱ってたんですけど、一応風邪も治って元気にしていて、 たら、なんかこういろんな話の流れの中でなんとなく恥ずかしそうに、ああシーンあれだ、2月のはちょっと行けないよ、俺ダメだよって。おいいよ、分かったよ、うん、って。今までの父だったら、なんで俺これに誘うんだ、何の意味なんだ、お前どういうつもりなんだ。おお、でも全然想像してたの違うんですよ。ちょっと恥ずかしそうで、誘われたことを嬉しそうに感じてる節もありました。わあ、これから誘おう、今度は妻の瞳に誘ってもらおうこう思いました。結果は断られたんですね。だけど御心が行われました。確実に神様は父に働いてくださってます。私はそれを見ることができました。すごい希望にもらいました。断られて残念だ。でももう一人誘おうと思って、私の劇団四季時代 の同期ですね、もうずっと仲良くしている同期の友達に会ってる時にこう誘いました。母の時にもすごいお世話になったので感謝されたら、その場でペラペラってスケジュール帳と、あ、空いてるよ、行けるよって言ってくれました。おお、今まで俺がどんなに誘ってもあんまりいい返事くれなかったのに、何かでも彼変わったんですね。はい。わあ、これかーと思いました。すごい、びっくり。神様は御心を行ってくださる。私の周りにも自分の大切な人に声をかけて断られた兄弟姉妹がいっぱいいます。私はもうその人たちのことを本当に誇りに思います。だって声かけたんですもん。結果はわからない、でも確実にその人に教会へのドアを叩くそのチャンスを渡したと思います。御言葉の種をまきました。素晴らしいな、本当にそう思います。結果はコントロールできません。リスクを負って、でも神様を信じて大胆に行動したときに必ず神様が働いてくれます。今年私のミニストリー、既婚者じゃなくシングルのミニストリーは名前を変えてプロフェッショナルミニストリーと呼んでいます。はい、ちょっとかっこいいですよね、プロフェッショナルミニストリー。プロフェッショナルミニストリーは、今まで男性お一人としか聖書勉強をしてなかったんですね。もうちょっと増やしたいなと思っていたんですが、先月末に実は3人増えました一緒に今4人の方と聖書を読んでいます。すごく嬉しいですね。1人は既婚者の男性の方の同僚の方で、その後の2人は実は伝道で声をかけた方です。伝道は古くて効果的じゃない、そんなこと全くないです伝道は実はオープンな魂と出会う絶好の機会だなと思います。私たちがゲラサ人のようにイエスと会ったこの出来事を本当に述べ伝えたい、その思いがあるときに本当に伝道したい、その気持ちがあふれます。もちろん知らない人に一緒に教会来ませんかっていうのは怖いですね。僕も一人じゃなかなかできないです。でも確実に神様は出会わせてくれます。プロフェッションミニストリーで実は各学び会、8つ学び会があるんですが、今年平成最後という年で31年なので31の数字にこだわってます。各学び会が今年31人の男性の方に伝道しよう、そういう計画を立てています。1年で31人、もしかしたら少ないかもしれないですけど、8つで考えたら248人の人に声をかけることができます。私は絶対この中に今年神様は救ってくださる方がいると信じています。昨日実は私と妻の瞳はボーリングをしました。そのボーリングなんですけど、以前瞳とランチをした時に焼肉屋さんで焼肉ランチみたいな、ディナーはちょっとあれなのでランチに来ました。そしたらすごくいい接客をしてくれる男性がいたんですね。この子いい子だなと思って、なんでこんないい子なんだろうと思って、で瞳がと僕も一緒にお会計の時に話しかけました。仲良くなって、僕たちフットサルとかテニスとかやるんだけど来ませんかって言ったら、じゃあLINE の ID 教えてもらえますかって言われて、 あこのパターンかと思って、大抵教えると絶対来ないなって思ったんですけど、そしたら15分後ぐらいに、彼多分まだ勤務中だったのに、ピローンって LINE が来て、よろしくお願いします、誘いました、僕たちクリスチャンなんだけどって、こういうふうに集まりがあって、よかったら来てねって、フットサルやりたいです、でも予定が合わないのでテニスに行きますって言ってくれました。で昨日は雪が降ったのでテニスができなかったんですね。で代わりにじゃあボーリングやろうっつって渋谷のボーリングに行きました。彼めっちゃいい子で本当に喜んでくれて、まだ大学4年生、一橋大学の法学部で、これからロースクールに行く、そんな子がすごく関係喜んでくれました。もちろんこれからどうなるか分かりません。でももう十分神様の御心が現れてるなと思いました。伝道は別に古臭い方法ではないと思います。ある人は伝道して、まあ、先週日曜日私たちリーダーズミーティングが、私たちリーダーのミーティングがあるんですけど、その後に伝道しに行きました、代々木公園に。そしたら50歳ぐらいのナイスミドル図書館長をやってくださっている方と、ある姉妹が仲良くなって、今度あるその学び会のバレンタイン企画を立ててそこにお呼びするそうです。すごく仲良くなったそうです。またある兄弟は伝道のアクティビティの中で20歳の20歳のめっちゃ嵐の中に出てくる相葉くんみたいな男の子に声をかけて仲良くなって、まあ、その後彼クリスマス礼拝に来てくれたんですね。でその後もフォローして彼のバイト先のお店に食べに行ったり、でとうとうこの前はその兄弟の家でおでんパーティーをしてました。私帰りがけに寄ったんですけど、すごいその子も楽しんでくれていて、ああすごいな、神様働いてくださってる。だからそれを最近ビシビシ感じます。グッドニュースがありすぎる。また私が励まされているのは伝道だけじゃないです。私たちプロフェッショナルミニストリー編成があって、実はリーダーがいない学び会が2つあります。ですけどその学び会が輝いてるんですよ。すごい楽しそうで、まあ、リーダーがいなくても一人一人が個性を出し合って作り上げています。私それにもすごく励まされてます。まあ、この後も今晩フットサルがあるんですけど、それにもものすごく楽しみにしています。すごく生き生きしてきています。その水曜日の集まり、じゃあどうやったら伝道できるかな、どうやったら新しい人と出会えるだろう、どうやったら今いる友達をもっとイエスの愛で愛せるんだろう、もっと愛したい、どうやったらもっとその人たちが入りやすいグループになれるんだろう、そういう計画を立てました。夜中の10時まで、一般の社会人が夜中の10時まで下のホールに集まって熱気でわーって話してました。非常に熱心でした。私はそれを見て、あ絶対神様働くと確信しました。まあ、必ず神様が働いてくださる。自然発生的じゃなくて、本当に神様が信じてくれ、雨を降らせてくださると思うなら絶対桑で畑を耕しますよね。でももし畑を耕して雨が降らなかったらリスクがあります。がっかりします。でも絶対耕したら必ず神様が雨を降らせてくださる。そこに奇跡が起きます。私たちの意図的な準備、そこに神様が働いてくださる。情熱があるときに、勝てると信じてるならアイデアが生まれてきます。前向きなポジティブな思いが出てきます。どこまでも勝ちにこだわることができます。もちろんまだまだこれからですが、神様が働いてくださっているのを感じてます。神様が御心を行ってくださる。イエスと同じミッションの心を持ったとき、怖くてもイエスの判断に任せることができます。そしてイエスが働いてくださるように期待して準備するときに、必ずイエスは働いてくださいます。これは神様の戦いだからです。これはイエスのミッションだからです。リスクや恐れは変わらずあります。でも同時に平安があります。プレッシャーはありません。最終的に決めるのは神様だから、失敗はないです。私は去年、このマルコの4章に出てくる弟子たちのように、結果が出ない、どうしてこんなに頑張ってんのに神様どうして働いてくれないの、 あ、神様は僕に関心がないのかもしれない。あ、神様は僕救ってくれないのか。僕使ってくれない。なんか無視されてる。なんかそんな風に感じてました。まさにこの聖句に出てくる弟子たちのような信仰を持ってました。どうして僕がどうなってもいいの。でもそれはナンセンスな問いかけです。どうでもいいはずがないからです。むしろイエスこそミッションに燃えてるからです。今はイエスが嵐や波を沈めることができるから大丈夫だと安心することができます。どんなことが起きても大丈夫。嵐や波は起きます。でも決して沈みません。イエスがコントロールしてくれてるので、決して私の乗ってる船は倒れないので安心することができます。イエスが許した嵐や波ならそれは御心です。今は力あるイエスと一緒の船に乗っている、まあ、そのような信仰があります。まあ、最後にイエスがこの場面で嵐や波に沈まれって言うんですね。まあ、これは英語の訳で読むと Be still と書いてあります。力を捨てよと同じ意味です。言語のギリシャ語を見ると少し単語が違うんですが、どちらも同じ Be still という意味がありました。イエスは私たちを惑わすもの、私たちを恐れさせるもの、私たちのミッションを惑わし目をそらすものに対して静まれ、力を捨てよ、そのように言います。イエスは必ず目的を成し遂げます。この船、イエスが乗ってる船、弟子たちが乗ってる船、これは見方を変えるとこの教会と言い換えることもできます。イエスの目的を成し遂げる私たちのこの教会、この船は今どこまで進んでるでしょうか。最終的に日本全国に教会が立つ、日本全土にイエスの福音が述べ伝えられる、その目的に向かって船は進んでいると思います。この船は揺れます。この船は嵐に遭います。簡単じゃない時もあります。でも決して倒れない。中に乗っている弟子たちはもしかしたら30年50年経つと入れ替わってくるかもしれません。でも船は進み続けます。イエスの目的を成し遂げるまで。私たちも自分たちの声を惑わす者に対して沈まれ、力を捨てよ、そのように言いましょう。そして力あるこのイエスの船でミッションに出かけていきましょう。今日の説教はイエスの船でミッションへ行こうでした。あ、最後にすみません、写真をちょっと出したんですけど、すみません、スライドが慣れてなくて。今一緒に愛している友達たちとの写真です。まあ、この人たちが御心がどうなるか分かりませんが、本当にイエスの愛で愛しきっていきたいと思います。今日は以上です。聞いてくださってありがとうございます。